もしもし、テレフォン人生相談です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、私は54歳です。
54歳。結婚してます？
はい、
ご主人何歳でしょうか？
はい、夫とは死別をしております。
あ、そうですか。そうすると、はい、死別されてから何年ぐらい経ってるんですか？
はい、15年。
15年、はい、
頃です。はい、
お子さんは？
はい、2人おります。
何歳ですか？
長男が30歳です。
はい。
はい。長女が29歳です。
はい。それで今はお一人で暮らしてるんですか？
はい。私は今一人で。
はい。わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。ですね、もともと、長男、長女、兄弟二人は仲が、良かったと思いますが、
はい。
長男が今、結婚しておりますけれども、
はい。
その長男の、お嫁さんですね、
はい、
今なっているお嫁さんが、まあ、いわば長女ですので、私の娘のことをあまりよく思っていない。
あなたの娘のこと、要するにこの29歳のお嬢さんのことをよく思っていない、
はいはい、ですあまり好かないというところがあるそうです、
はい、
で長女を嫌がることで、それを優先して、しまっている、長男と長女が今ギクシャクしている状態なんですけれども、でそうしまして、まあ、ギクシャクしているのは気にはなってはいたんですけれども、
はい、
最初に入籍をいたしましたので、挙式はあって、はい、あげることになりました、
はい、
そうしましたらですね、お嫁さんの人が私の娘ですね、はい、長女のことをあまりよく思っていないものですから、
はい、
挙式に呼びたくないという話になってしまいました。
うん、
でそんな話はないんじゃないかということになったんですけれども、当然娘である長女にも伝わりますよね、
はいはい、
で本当にそういった式を挙げるんであれば、
うん、
自分を呼ばないっていうことを百も承知で、
うん、
私を含めてですね、母親ですとか他のおじいちゃんおばあちゃんですか、親戚が出席するんであれば、
うん、
要するにそういった、身内と、もう距離を取ると、交流しないぐらいのことを言い出してしまいまして、
まあそういう気持ちにはなるでしょうね。
娘にしてみたら、かなりこう思い詰めたことだと思います。で私もそれも正直困りますし、あとそれから
思い詰めて、それは困りますね、あなたの立場としては。
それからもっと言いますと、まあ、父親が亡くなってるっていうところの寂しさがお兄ちゃんに救われてたっていうところもあったと思いますから、
うん、
の長男に、まあ、お嫁さんのことを通してですけれども、まあ、出席しないでほしいみたいなことを言われて、うん、私はもっと怖いのは、思い詰めて何かあったらどうしようというのもありました。なので、私は、娘をもう全面的に、肩を持つと言いますか、守るという気持ちで、そんなお式はお母さんも行かれないよということになりまして、
はい、あなたもそういう式には行かれないと、はい、
でどうしてそうなるのかぐらいは分かれというような形で長男にも伝えました、
はい、
でも長男はなんだかこう調子よく、お母さんは来たらいいじゃないかと言うんですね、
うん、
だからそういう気楽なことではなくて、
うん、
あなたの妹の気持ちになって考えてごらんなさいというふうに言いました。そんなことされた本人はどういう気持ちかと、でまたそれをそれはそれでいいじゃないかという形で母親が言ったときに娘はどうなるかという話もしたんですね、
はい、
で、いやでも母さんには来てほしいって長男は言うんですよ。だから困ったなと思ったんですけれども、結局間違ってると言いますか、正しくない方法を取ってる方に、進むわけにはいきませんので、私も出席しない。それからおじいちゃんおばあちゃんは行っていいかっていう話はまた別なので、
うん、
他の誰も行かない結婚式を挙げることになってしまいました。
そうすると親族がいないままで結婚式と結婚披露宴がもう済んだと、
はいはい、行われました。はい、
はい、
親族は出席者ゼロというままで行われました、
うん、
それでかなり会社の方にそれは違うんではないかと上司にも言われたそうなんですけれども、
はい、
私もやはり娘のことを考えるとどうしても出席できない、うん、ということで、半ば、まあ、強行に進めました。で式と披露が終わった後、まあ、会社の人間には叩かれたという言葉はふさわしくないかもしれませんが、うん、 そういった形で長男は結構痛い目にあったそうです。はい、それは後で息子がこぼしてました。はい、
で分かりました。今日は要するにそういうような環境の中で実際に結婚式と披露宴を親族抜きでしてしまったと。
はい、
でもう会社の上司から始まってみんなそれはおかしいと言うけど、とにかく実際にもう披露宴も終わってるわけですね。
終わってますし、はい、
だから今どうこうということではないんだけれども、あなたの言葉を借りるとまあギクシャクしたままであると。
そうですね。
で、あなたとしてはこういうような状況の中でどういうふうに整理できるか、心の整理ができるかっていうことですよね。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、もしもし。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、まあどうですかね、非常に難しい、そのね、お嫁さんが加わったというかね、ご家族になられた形ですよね。
はい、
まあどう考えてもね、その妹さん一人を呼ばない結婚式をやるっていうことをね、それはまあなかなか認めることはできないっていうのは当然だと思いますよ。
はい、
まあ分かりませんよ、何が原因なのかね。その妹さんとその兄嫁さんとのね、不仲の原因が何なのか、もっとそのお嫁さんに聞けばね、直接的な話が出てくるのかもしれませんよ。ただね、やっぱりそのそうだったとしても、結婚式にその人だけ呼ばないっていうことがね、なかなか許されないことなんだということは、まあおそらく常識としてね、
はい、
常識とは何かって言えば、そんな時に憎らしい妹もね、なんか振り袖なんか着てきて悔しかったけど仕方がないっていうのが結婚式なんであって、
はい、
それが我慢できないっていう理由はないはずだと思うんですけど、
はい、
そういう非常識なことをしようとしたっていうことはね、普通はまあお嫁さんの方が非難されるし、
はい、
それからお婿さんの方はそんなことはできないということで、それなら結婚式なんかしないという話になりそうな気がするんですけどね。まあ、だからもしかしたらあなたのご長男からすればね、自分の嫁がそういうことを言うのはやむを得ないと、妹にはそういう問題があったんだというようなことなのかどうかね、それも分かんないですよね。
はい、こういった状態の時っていうのは、長男との連絡の仕方といいますか、まあ、娘に聞きましたら、別にお母様は勝手にお兄ちゃんと連絡取りなすればいいでしょっていうような言い方はしてましたけれども、でも私からしたら、娘にそういう思いをさせた、兄だというところではありますけれども、私は私で長男と話をすることがあってもいいかなと思っていたりとか、でもあまりそれを娘はよく思っていないかとか、うん、私はそれぞれの子供たちにどう振る舞うのがいいのかなっていうのを悩んでしまったりとかあるんですね。
まあ、親子関係なんて、人間は自分の親子関係しか分かりませんのでね、
はい、
非常にそれは普通はこうですよなんていうことはすごく言いづらいんですけど、まあガミガミガミっとなんか言われてね、それでこちらもひどいことを言い返して、まあ喧嘩もみたいなことになるわけなんですよ、大人になってね、親子関係ね、
はい、
でもまあ親子だからしばらくするとまあ、また忘れてっていうか元に戻ってね、普通に話をするっていうのが普通じゃないのかなと、まあ、私はもう何十年もそういうふうに思って育ってきましたけど、だからそんなに気を、ね、自分が今長男に電話してることを妹に知られたくないとかね、妹に悪いとかね、考えなくちゃいけないんでしょうかね。もっとなんか距離が近すぎてしまって、お互いに無神経になり合ってるっていうぐらいの感じがね、親子関係なのかなと私は思っているんですけど、あなたは非常に遠慮されてるんですよね、お子さんにね。
そうですね、はい、何か後ろめたい、そんなに後ろめたいことがたくさんあるとも思えないんですけれども。
もしもし。
はい、
まあ、今あなた後ろめたいことがたくさんあるとは思えないとおっしゃいましたけれども、 正直のところやましさはあるんじゃないですか。
やましさですか。
うん、まあ別の言葉で言うと劣等感が強いでしょ。
はい、
現象としてはどういうことかっていうと、とにかく親族が一人も出ない結婚式、結婚披露宴が行われたということですよ。だから問題はその現象の背後にどういう心理的問題があったのかということが問題なんですよ。
はいはい、
そうするとあなたの劣等感と、
はい、
ご主人のお嫁さんの劣等感と、この2つの劣等感が原因だというふうに考えざるを得ないんだけどね。でどっかで今度のこの事件っていうのは原因、自分が原因だというふうに分かっている。おそらく長男のお嫁さんの方も劣等感が強いんです。
だと思います。彼女なりの何かがあるんだとは思います。
ええ、ね、だから嫁衆と両方劣等感が強くて、その結果こういう事件が起きたというふうに解釈すればすっきり解釈はできるんですけどね。
はい、
だって息子さんはね、
はい、
お嫁さんの方を選んだというけれども、あなたはとにかくこういう結婚式は望む、当たり前の話ですけど望んでなかったわけですよ。
ないです、はい、
ね、誰でもそう望まないですよこんなこと、
はい、
だけど息子さんはこの誰もが望まない結婚式を強行したんです。
はい、そうなんです。
それはあなたに対する敵意です。あなたが困るだろうということを分かって強行したんです。で、あなたもその劣等感が強いし、お嫁さん、息子のお嫁さんも劣等感が強いから、これがすごく強くてね、他の感情が動かないんです。
はい、
だからこれどうだろうかって、もう集まった関係者が全員ですね、
はい、
無責任集団なんです。
無責任集団、
だって誰も決断してないんだもん。言ってみれば本気の関心が誰もなかったんです。親族という名の他人が集まった集団だった。
はい、
あなたも辛い過去があって、本当に他人に対して関心を持つまでに成長していないんですよね。
そうなんです、そうね、きっと。はい、
だから今これいい事件じゃないですか。
私はこれは何かを意味するのかなって考えたりも
しない、うん、いい事件ですよ。
自分、
うん、それは辛いよ。だって辛いことがなくて成長はできないんだから、はい、人間は。
そうなんですよね、はい、
苦しみを通して人間は成長するんです。
はい、
だから今度の事件を通してあなたは成長する。今度の事件を通してあなたは自分が分かるようになるんです。そうしたら自然と自分のやることは何かということは見えてきます。もう息子とか娘とか、それからお嫁さんとかじゃなくて、自分の人生をどういうふうに生きたらいいかなっていうことが見えてきますよ。
はい、
ですから、
はい、
54歳、これからバラ色の人生を歩んでください。よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
現象は背後にある心理的問題が表面化したものです。